皆さんこんにちは、音読のすすめというお話をいたします。この最近のお子さんを預かりしてて特に思うことっていうのは、基本的な知識を書くのがものすごく多いんですね。要は話が通じないんですよ。まあ私が年齢が上がったっていう点もあるかもしれないんですが、それを割り引いてもですね、あまりにもきつい知識がないんですね。で、なんでかって言ったら読書量の少なさですね。本当に読書量が少ないです。これはですね、本当に文明文化の維持を危惧するほど少ないですね。読書量が少ないです。だから決定的に読書量が少ないので、どういうことが生むかっていうと、まずまあ基本的な知識、ベースの知識がないんですけど、当然ながらまあ国語とか苦手ですよね。でですね、どういう症状があるかっていうと、まず読み飛ばすんですよ。読み飛ばしですね。で、なんでそういうことが行われるかっていうと、直接的にはやはりゲームとか、それから音楽とか、まあ、スマホとかそういう電子メディアですね。そういうものの影響は大きいんですよ。ものすごく大きいんですね。だけどね、もっと根本的にはこれ理由があって、その言語ね、言葉を大事にするっていう、そういうことね、言葉に対する崇拝というんですかね、がなくなってると思うんですよ。昔本なんかね、例えば床に置いたり、本をまたいたりすると怒られたりしたものでしょ。なんでかってことをよく考えなきゃいけないんですよ。で、そもそもこうに我々は人間って言語があるから人間なんですよ。逆に人間から言語というものを奪ってしまったらば獣だし奴隷なんですよね。このことを本当に考えなくちゃいけないんです。我々は結局のところこの大事な言語とか、それを元にして生まれてきた文化とか教養とか知性とか歴史とか、そういうものを全部捨て去って、じゃあどこに行こうとしてるのかっていうことなんですよ。ね、これまさにまあルソーが描いたような世界に行こうとしてるんだと思うんですね。これは大変な危険なことですよね。で、よく思考停止っていう言葉が言われますけど、それは思考停止しますよね。だって言語がないんだから。このことすごく大事なので、強く強く訴えたいんですね。で、当然だから単純に読書が大事だっていう話には、それはそうだし、それから読み飛ばしの癖をなくすためには、音読っていうものが大事だっていうことを言いたいわけだけど、だけどその背景にはね、その言語っていうものをないがしろにする、あるいはね、文化とか文明とか教養とか知性とかそういうものをないがしろにする、そういう精神があるっていうことですよ。そういう力が働いているということですね。それはまあ、どこから来るのかわからないけれど、でも、みんながそういうふうにしていますよね。破壊を意図します。だから言葉を奪うことも自由ですよね。ある理由をくっつけて言葉を奪っていくわけですよ。このことは本当に大事なことだと思うんですね。ただまあ、とにかくまず話を限定いたしますとね、まずはもう読書は大事です。読書は大事なんだけど、これもね、ぜひ知らなくてはいけないんだけれど、ファンタジーものね、ハリーポッターとかああいうものあるでしょ。ああいうものって読み飛ばしの癖を、増長させるので良くないんですね。やはりああいうものはとても良くないです。だからファンタジーものは、読書力を上げないんですよ。よくね、うちの子は読書するんですけど、ここもできないんですっていう方はいるけども、二つの理由があって、まずはそういうファンタジー系のものね、そういうものをいくら読んでも、やはりベースのそういう知識みたいなものは増えていかないんですね。まずそこを認識すること。もう一つはね、確かに読書って有効なんだけど、ここの点数を上げるには、やはりそれ相応のテクニックというんですか、技術っているんですね。だからそれを習得していないために、まあ上がらないっていうのはあるんですね。ですけど、今の場合は、今の現状を考えると、あまりにもその基礎知識が、ベースとなるような知識がないので、いくらテクニックを教えてもどうにもならんっていうような状況なんですよね。から、とにかく基本的なことを読むこと。でね、まあ、直接的に進めることはあって、どういうものを読めたらいいかっていうことを聞かれるんですけど、早い時期からですね、百科事典ですね。百科事典を、今はもう平凡社しか出していませんが、できれば平凡社のですね、古いものですね、をお買い求めになって、昔林田夫さんが編集長だったんですが、その時代のものを買い求めになって、そしてそれを読みになるといいと思います。お父様、お母様とともにですね、お子様もそういうものを読むということですね。百科事典を読むというのは、大変、ベースの知識も増えますしね、いいと思います。つまり、検索ワードがなくてもいいわけですよ。辞書っていうのはね。辞典っていうのは。例えば、Google で何でも調べればいいだろうっていう話は大変危険で、つまり検索ワードがない人は何も知識が得られないということになりますね。ましてインターネット上の知識っていうのがあまりにも玉石混交で、 ですので、子供がそれを、これは玉である、これは石であるってことを見分けられるかっていう、そんなことはないわけで、ですからやはりきちんとこうベースのものを勉強していくってことがもうますます大事になってくるんですね。ですからまあ一つの提案としては、まずは百科事典を読む、お読みになると、しかも古いものがいいですね。平凡社の古いものでいいので、ものすごく安く買えます。ものすごく安く買えるので、そういうものをですね、親子で読んでいただけるといいと思うんですね。まあそれこそ親子で、まあ全然違う、そのスマホでなんかそれぞれ見てるような、そういうことではなくて、みんなで百科事典読みましょうねっていうようなことがいいと思います。それで音読されるといいですね。さらにですね、そういうのが一つのベースで、興味を持ったものを本を読んでいくっていうことですね。読書の幅を広げていくっていうのが、うまいやり方だし、健全だとも思います。で、とにかく大事なことは、言葉を大事にすることですね。だから言葉を大事にしないと、一字一句ね、さっきまあ、現代文とかその国語に対するテクニックってありましたけど、それはですね、要は一字一句を正確に読んでいくっていうことでもあるわけです。つまり言葉を大事にするっていうことは、その一字一句を大事にして読もうとして読み解こうとしていくことでしょ。それがだから要は文化であったり教養だったり知性だったり歴史だったりするわけで、その熱意ですね、こう熱意を持つことが大事なんだってことを教えなきゃいけないんですよ。それすらも教育で教えなきゃいけないことなんですよ、人間はね。だから教育は大事なんですね。だからよく自由になるために勉強するっていうのはまさにそうなんで、逆にもそれがなくなったらどうなるかっていうことですね、をよく考えたらいいんです。だからいかに大事にしなきゃいけないものかってわかりますよね。だからね、今の時代は例えば英語でもね、題意をつかめればいいとかって言って一字一句のその読解にこだわらないんですけど、ようなこだわるような読み方はダメだみたいなことを平気で言う人がいるんですけど、じゃあどうやって読むのかって話なんですよ。そしたらもう勝手にこの作るだけでしょ、意味をね、英語を読んで、じゃあ勝手に意味を作っていくだけなんですよ。やはりね、我々といつも言う通り日本語と英語って全く違う世界なんだから、それをしっかりこうそれなりに理解していくっていうのは、それこそ大変な作業で、一字一句正確に読解していくっていう精神が絶対に必要なんですね。だから本当にみんな今の子たちは読みっていうのがいい加減ですよね。本当にいい加減ですよね。もう勝手にもう作ってるだけですよね。だからそれをだからね、読むとは言わないんですよ。そういうことです。あるいは数学でもそうですよ。数学は分かんない、それはだって一字一句だって定理の意味なり証明なりを一字一句読んでいかなきゃいけないでしょう。それがだって文化だし勉強なんだものね。でもそれができないわけで、あるいはしようとしない、する熱意がないんですよ。それはでも教え込まなかったからでしょ。できるだけそれを小さい時から教えて、積極的に教えていくということが大事だし、それはもうこの背景にはですね、言語は大事なんだっていう信念が大人になければいけないんですよ。あるいは文化とか教養とか知性とか、そういう歴史とかそういうものが大事なんだよっていうことですね。それに踏まえて物事っていうのは判断して行動しなきゃいけないんだよっていう強い信念がなければ、それを教えられませんよね。私は常にそれを強く信念で持って教えているので、それを少しでも伝えたいと思っているんです。その信念から伝えたいと思っています。でもそれを聞いてらっしゃる方ですね、ご両親さんも、もしかしたら指導に当たられる方、プロの方も、そういう強い信念を持って教えてほしいんですよね。そうじゃないと、本当にこう、我々は奴隷だし、獣化の道に歩むだけですよね。どっか音読の勧めということで、そこから私が言わんとしたことをぜひ受け取っていただいて、現場の指導なり、あるいはご子息様、あるいはご嬢様のご指導に生かしていただければと、心から思います。ありがとうございます。